殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田宏と
脇坂陽子です。おはようございます。
お元気ですか？朝から目覚ましクイズを一つ。あなたの前に3つのプレゼントがあります。1、使い切れない財産。2、立身出世。3、意味のあるよかったと思える人生。一つだけ選びなさいと声が聞こえます。さて、脇坂さんはどれを選びますか？
どれも魅力的ですね。でも私の年齢になると、やはり3番のよかったと思える人生ですね。
今ラジオをお聞きのあなたはいかがですか？今朝の番組を参考にしてください。では脇坂さん、ご案内を。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金峰殿の協力教会、日本同盟キリスト教団蛍ヶ池聖書教会、野々山義和伝道師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本同盟キリスト教団蛍ヶ池聖書教会です。蛍ヶ池聖書教会は、阪急電鉄宝塚線梅田駅から15分の蛍ヶ池駅で降りて歩いて4分のところです。国道176号線を渡り、国道に沿って左に進みますと、教会の案内板が見えてきます。私たちは多くの方々が聖書の神様を信じて、心安らかに喜びと希望を持って日々過ごされるようにと、聖書のメッセージを伝えております。教会では皆様方のおいでを歓迎いたしております。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っております。どなたでもお気軽にお越しください。また子ども対象の教会学校は、毎週日曜日朝9時30分から、ズームも併用しております。火曜日早朝、水曜日夜は祈り会をいたしております。お尋ねになりたいことがありましたら、ご遠慮なくお電話ください。電話番号は 06-6843-7986、 06-6843-7986。 住所は豊中市蛍ヶ池東町 3-5-16 です。教会ではあなたのお越しをお待ちしております。蛍ヶ池聖書教会をご紹介いたしました。それではこの教会の野々山義和伝道師の聖書のお話、神に愛されているもの、お聞きください。
皆さん、おはようございます。皆さんは初めて会った人に自分を紹介するとき、どのように紹介されるでしょうか？趣味やお仕事のことをお話しするのが定番でしょうか？さまざまな自己紹介があると思いますが、そこには自分のことをこんなふうに見てほしい、理解してほしいという気持ちも含まれているのではないでしょうか？今日は、後に十二弟子の一人となったマタイとイエス様の出会いについてお話ししたいと思っています。マタイは、もともと酒税人という仕事をしている人でした。酒税人というのは、当時マタイの住んでいたユダヤの国を支配していましたローマ帝国に納めるための税金を取り立てる仕事です。ローマの役人に代わってユダヤの人々から税金を取り立てるのが彼らの仕事でした。この酒税人という仕事はとても嫌われていました。ただでさえローマから税金が取り立てられることで、 嫌な思いをしている人々にとって、主税人たちはローマの手先であり、自分たちから余分に集めたお金で裕福な暮らしをしている裏切り者に思えました。主税人たちは宗教的な指導者たちからも非難され、決して救いを受けることはない罪人であると言われていました。つまはじき者であった彼らに親しく話しかける者など誰もいなかったのです。ところが、そんなマタイのもとに来て声をかけた人がいました。それがイエス・キリストです。聖書にはイエスはそこから進んでいき、マタイという人が収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われたと記されています。この時マタイはどんな気持ちで収税所に座っていたのでしょうか。孤独や虚しさを感じ、意気消沈していたのでしょうか。はたまたイライラして落ち着かない様子であったのでしょうか。あるいは開き直って人々に対して偉そうにしていたのでしょうか。いずれにしても、イエス様は収税所に座っているマタイを見て、そして彼に声をかけられたのでした。聖書に記されているイエス様の言動を読むたびに、私はいつもその眼差しに感動いたします。周囲の人たちは収税人というレッテルを通してしかマタイのことを見ていませんでしたが、イエス様はマタイという人をご覧になり、一人の人として接しておられます。イエス様というお方はいつもそうです。さまざまな病気を癒されるとき、悪霊に疲れた人から悪霊を追い出すとき、目の見えない人たちの目を癒して開かれたとき、イエス様はその人たち一人一人としっかりと向き合っておられるということを、聖書の記述から伺い知る思いがいたします。私はそのイエス様の姿にいつも何とも言えない愛と優しさを感じるのです。昔はさまざまな偏見がありましたし、今も何かの偏見に苦しんでおられる方はたくさんおられるでしょう。イエス様が癒された病の中には、当時宗教的に汚れているとされていた病もありました。その病を患っている人とは誰も関わろうとしませんでした。触れれば自分が汚れた存在となる、そんな考えが人々のうちにありました。そういう時代の中にあって、イエス様は病に苦しむ人たちの手を取り、その人に触れ、病を癒されるお方でした。イエス・キリストはそのようにして神の愛を人々に伝えておられたのです。人々からのけ者にされ、誰からも必要とされていなかったマタイに、イエス様は私についてきなさいと言われました。聖書には、すると彼は立ち上がってイエスに従ったとあります。マタイはイエス様のその言葉に従って、イエス・キリストの弟子としての新しい一歩をスタートさせたのでした。この日からマタイの自己紹介は変わりました。俺は主税人のマタイだと言って人々から税金を集めていた彼は、もうそんな風に名乗らなくてもよくなりました。マタイは人々から嫌われる仕事をしていた自分のことを、自分自身で許せていなかった、受け入れることができていなかったのではないかなと私は思っています。自分はダメな人間だ、価値がない人間だと、マタイのように自分を責め、愛することができないと感じておられる方が、もしかしたら皆さんの中にもおられるかもしれません。しかし聖書は、神様はあなたを愛しておられるとはっきりと教えています。この出来事の後でイエス様はこんなことを言っておられます。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。イエス様は、自分は罪深く、そして愛される価値がないと思っている人々のためにこそこの世に来られたのだと言われています。そしてあなたを愛しているという神様の愛を私たちに伝えてくださっています。この神様の愛を知るとき、私たちは初めて自分のことを 本当に愛することができるようになるのです。マタイと同じ十二弟子の一人であったヨハネという人は、自分のことをイエスが愛された弟子とあるところで記しています。マタイもきっと、イエス様は私のことも愛してくださった、私もイエスに愛された弟子だと言ったことでしょう。皆さんが、私はイエスに愛されたもの、神に愛されているものですと自己紹介できるほどに、神様の愛を知り実感してくださるようにと願ってやみません。
ではここでお便りをご紹介しましょう。兵庫県多可郡にお住まいの井上さんからです。楽しく聞かせてもらっています。また大阪市にお住まいの中島さんからも届いています。私の朝は福音の光を聞いて賛美歌を歌い、牧師のお話を心に一日が始まります。
井上さん、中島さん、お便りありがとうございます。少しでもお役に立てる番組をこれからもお届けしますね。さて、近畿福音放送伝道協力会、略して金報伝は、近畿を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は兵庫県にある金報伝協力協会の一部をご紹介します。
神戸市須磨区北落合 5-7-26 単立明谷聖書教会、神戸市垂水区塩谷北町 4-1-5 西日本福音ルーテル教会、西須磨ルーテル教会、神戸市垂水区霞ヶ丘 6-8-10日本キリスト改革長老教会、霞ヶ丘教会。以上、兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くの金報伝協力教会の礼拝にご参加ください。では今ご一緒にお祈りしましょう。神様、あなたの目に私がどれほど大切か知りませんでした。あなたの愛の招きを受け取らせてください。私の人生を意味のある役立つものにしてください。主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金報伝福音の光の係です。あなたもご一緒に 聖書の勉強を始めませんか？伝福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田宏と
脇坂陽子でした。
聖書の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
それではまた土曜日朝4時30分に。